はい、始まりました。ゼネラルプローベ第45回です。アートヒルズミュージックの提供で東京ネットラジオからお送りいたします。 MC を務める渡辺隼人です。よろしくお願いします。
角田奈緒です。よろしくお願いします。
はい、小林です。最近早起きして歯磨くと必ずえずきます。よろしくお願いします。
ちょっとおもろい。
はい、DJ ページにもありますが、稽古の裏話等の経験談を披露しながら演劇の楽しみ方、魅力をお伝えします。明日劇場に行きたくなるというコンセプトでお送りいたします。
はい、今回のゲストは女優の美咲さんをお招きいたしました。
はい、美咲です。よろしくお願いします。
お願いします。美咲ちゃんはあのゲネラルプローベは2回目のね、ゲスト出演ですね。いつ頃だっけ、
イルカ団に入るじゃない、参加する前、
イルカ団入ってたんですね。参加する前です。
直前だもんね。チェックフリックのちょい前ぐらい、ね、
ちょい前です。1年半ぐらい、
うん、1年半前ぐらいか。
はい、
じゃあ1年半ぶりのラジオということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なおちゃんとは初めまして。
初めましてですけど、前回の舞台で私は一方的に見てます。
あ、そう、でもなんかその、あの背の大きい女の子だっていう印象は。
なるほどね、初めましてだけど見かけてはいたみ
たいな。見かけてはいた。
じゃあよろしくお願いします。
何回よろしくする。はい、
はい、え、今回ですね、まあフリートークをこれからしていくわけなんですけれども、毎度このラジオをする前にいつも打ち合わせしてるんですよね。
うん、
で打ち合わせして一応その台本みたいな原稿にこういろいろ書き込みして、
うん、
今日こんな話しましょうってやっていくんですけど、台本をちょっと忘れまして、打ち合わせ場所に。
もう本当に流れが完璧すぎるんだけど、最近僕忘れ物多いんですよっていう話をしてて、なんか稽古場に台本忘れた時の気まずさやばいよねみたいな、こういう話しよっかって隼人くんの提案で言ってたのに、その流れから打ち合わせ場所に打ち合わせ台本忘れるっていう。
忘れ物が多いって書いて台本を忘れてくるって、
ね、天才。本当にどういうことなの、
はい、ということで、今日は真っ白の台本を見ながら、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、
いや、よろしくされてもね、お客さんも。
早速ですがね、その忘れ物を最近多いんですよっていう話を、ね、
うん、
していきたいと思うんですけど、
稽古場に台本忘れるの気まずいよねっつって台本忘れて今スタジオで収録してるからね。
なん
か、
はい、そうなんですよ。
そこそこ気まずさ出してるけどねみ
たいな。本当に
筆箱なくしまして、そうで筆箱なくしたタイミングでそのちょうど台本も稽古場に忘れていったんですけども、だから筆箱が今日なかったんですよね。うんうん、あ、そういえば俺筆箱なくしたんだったと思って、うん、でちょっと小林さんにペンを1本なんか余ってるからあげるよって言われてもらったんですよね。ですごいそのペン書きやすくて、
ね、
はい、
かわいいボールペンだったよね。なんかね、
そのペンも忘れてきてしまいました。
最低です、はい、本当に。
まあちょっとそれは一旦置いといて、置いといて、皆さんもなんかこうやっぱ稽古場に台本忘れることってたまにありません？でも
俺はありません。
基本はないのよ。
でもさ、なんかそういう現場を目撃はしません？
あ、するするする。
自分じゃなくてもね。でグループラインとかにさ、そのはい、この台本忘れてった人、大体まあ台本ってさ、
そう、線引っ張ってるから
書き込んであるから大体持ち主はバレるからさ、
そう、バレる。
そうするとさ、あいつ台本忘れて帰りやがったっていう
って思うし、翌日稽古ここに、あ、ってことは読んでないよねっていう、
そうそうそう、
今日読んでないよねみたいな、
家で台本を読み返してないことが確定してしまうというか、
そうね、
それがバレるっていう、
まあ、いつの誰とは言わんけど、台本あいつセリフちゃんと覚えてこいよなみたいな話をいないところでしてて、
はいはいはい、
ふとあれ台本誰か忘れてってる、これあいつじゃねっていうのがあって、
そう、そうなった日にはもう
セリフ入ってない、
耐えらんない、
ね、結果
絶対
電車乗ってたのに、その時すでにそいつは、うん、あ、慌てて走って帰ってきたけど、
あ、帰ってきたんだ。あー、よかったよかった。
一番えぐいパターンがその台本忘れたことすら気づかなくて、もうカバンの中入れっぱなしパターンの人で、 あの次の日また稽古来て、あれ台本出そうと思ったら、あれ台本入ってねっつって忘れてたよ。で、またこれもうその完全に稽古してないことが、
その日の、ね、そうだね、家で開いてないってことです
よね。そうそうそう、宿題やってないパターン。
それは嫌だね。
まず家にはあるわ。
家に忘れて
台本が稽古して、台本にもろもろ書き込んで、はいはいはい、もうちょっと書き直して持ってこようと思って、
うんうん、
出してそれを見ながらこうパソコンで修正した後、その台本を家に忘れてきて、渡す部分はあるけど、そこの部分俺今日台本ないっすな状態で演出をこれからします
っていう。でもね、それだったらまだ理由つくけど、自分持ってると思ってたくせに次の日まで気づいてないってことは、もはや読む気もなかったよねってこと、
う
ん、っ
ていうことがバレる、ね、いろいろ台本の、ね、台本の忘れ物には気をつけましょうと、
うん、まああんまやんないけどね、
うん、最近多いよね。
俺だけ
それをだから画像で撮って、
うん、あ、
そう、携帯で 見てるから、紙の台本は特に俺いらないんですよ。
あ、なるほど。
やつも意外と、
でもそう、あと割と事前にデータでとか、うん、ここまで追加したよでデータで共有されるじゃないですか、うん、だから確かにデータで見れるパターンは、
そうなんだよね。俺も最近データ、
何何やめてくれる、
データ派だから、確かにその紙で見るっていうのは稽古場でしかないからかな、うん、そういう理由か、そういう理由なんだな。
そういうことにしておいて次いきます、
は
い、
次の話しましょうね。はい、この配信が終わった頃にはちょうど、配信がしているのかな、劇団エキスポ2020という、
ちょっと配信のかなんか単語が多すぎてどの配信なのかさっぱり分かんない。
そうですね、改めまして劇団エキスポ2020、のという演劇祭ですか。
祭ですね、祭ですね、
はい、はい、エキスポに、イルカラン参戦いたしまして、
はい
はい、この間収録を終えましてね、
はい
はい、無観客配信用の、収録をしてきました。
じゃあその配信が、このラジオの配信の時にはもう始まっておりますっていうことを言いたかったんだよね。
そうです、
うん、
で、結構ラジオの聞いたタイミングでもう最速で聞いてくれてギリギリ間に合うかもみたいな感じですよね。
実はですね、チケットの発売が5日までってなってたんだけど、配信が始まってからもチケットを買えるように変更されることになって、
ほうほうほうほう、
なのでこれを10日の日に聞いてくれたら今日の23時59分まではチケットがまだ買えるので見ることができますよ。
滑り込みで、
はい、超滑り込みギリギリ買えるかもってことで
追加チケットいけるってことですね、
はいはいはい、一応配信自体は5日から12日、はい、まで、やっておりますが、なかなか新しい不思議な環境での収録でしたね。
どんな感じ、
なんか本番なんだけど、
うん、
まあある意味ゲネに近いのかなって感じもするし、まあお客さんがいないっていうのと、
はいはいはい、
そう、あと、まあ、ゲネだけどこの一発撮りの本番なわけだから、
うん、
結局とちった、あ、やっちゃった、明日は頑張ろうっていうこともないし、
ちょっと聞き捨てならないですよね。
待って、言い方が、言い方
いや、これ良くないよね。だってお客さんはその瞬間、もう。
違う、ちょっと今のは語弊がある。
これは裁判ですよ。
言い方に語弊がありましたが、そういうことじゃなくて、なんかその独特の緊張感はあるんだけども、そのお客さんが入ってる緊張感っていうのともまた違って、
うんうん、
とても不思議だったんですよ。なんか個人的には、すごいルーティーンを、が崩れましたね。いつもやってるその本番の前にやってる、例えば15分前に歯磨きをして、
うん、
こううわーって気持ちを高めていくみたいなこともなんかなく、ひたすら緊張はするんだけど、緊張するとその本番始まるもう1分前というか直前まで別に舞台上いたっていいわけだから、お客さん入ってないから、
もう15分前に歯磨けばいいんじゃないの、自分で。
そう、でもあれはあれはその舞台上に行けないからね。舞台上でこう緊張をほぐすために、
楽屋にいるしかないから
喋れないから、その準備するときにこう準備のとこでこうギュッって気持ちを上げるんだけど、
うん、
そのドキドキしたらさ、もう舞台上行ってセリフバーってずっと言ってればいいわけだから。
なるほどね。
そう、結局1分前とかギリギリまでそんなことやってたら、
うん、
袖に戻った瞬間に、はい始まりますみたいな、あ、え、もう始まるのみたいな、なんか
まあ結果さ、隼人君のさじ加減なんですけど、まあね、なんですけどまあでも実際はね、舞台監督さんが30分前になったら開場しますよってなって、
そうそうそう、
楽屋にしか入れなくて、うん、その時間の使い方と感覚が違ったっていうね。
そうそうそう、そういうことです。
なんかおしゃべり下手になりました。
あ、なんか台本が白いな。今日台本が真っ白なんだよな。
いやでも本当にね、楽屋にいる本番前の隼人君がまあうるさくて、
すいません、
本当に。なんかこの間なんか、まあ、劇場の作りによるけど、なんかこう2階と1階で楽屋と場所分かれてる時とかあるじゃないですか、わざわざ下まで降りて始まるぞみたいな、階段を駆け降りて駆け上がって始まる始まるみたいなのを一人でやってたりとか、まあ、これがないと落ち着かないんだろうなっていう感じなんだけど、みんな周りは、はい、あ、ハヤトのこれ始まったよみたいな。私最初見た時びっくりして、どういう人どういう人なのって思ってたけど、あれもルーティーンってことだよ ね、
ね、はい、ちょっと迷惑をかけないように、まあ、気をつけたいと思います。美咲ちゃんがね、あの一応関係者、少人数ですけど関係者として、あの、まあ、見に来てくださって方も何人か、
そうです、私は実際にその日に
生で
生で出させていただきました。いや、なんか自分が何回かいるから、出させてもらってるんですけど、
はいはいはい、
それとなんか全然違う、なんて言うんですか、題材じゃないけど、なんかいつものテイストのイメージで言ったら
ゴシックな感じの普段のテイストじゃないやつ
なくて、あんなドタバタしすることいるかなんで、ある最初から最後までみたいなっていう自分の、
え、ドタバタコメディですか。
まあ、ドタバタだね。
ドタバタ、
俺的にはドタバタしょっちゅうやってるイメージだから、そんなに違和感持たれると思わなかったけ ど、
なんかやっても最後の一部分とか結構ドタバタは多いんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そんなにとはっていうのはあります。
あのチラシは某映画な感じじゃないですか、うん、あの感じはある。
まあ設定、うん、内容というか設定はもう
タイムリープだからってこと、は
い、そういう感じなん
だ
けど、とにかくねドタバタで、うん、なかなか大変だったんで、
ハヤトと前回ゲスト来てくれた大塚信也の2人は、
はいはいはい、
まあ、とにかく楽屋にで落ち着く時間がほぼないよね。
公演時間どのくらい。
1時間半、
90分か、うん、うわー、ほぼ出ずっぱってことですか。
うん、
うん、
自分の着替えがなんかそのもうどこで何を着るかパニクるから、もう あの
そっか、その着替えも結構あるんですね。
そうそうそう、
そのタイムリープのその時系列的に、あ、
そうそう、あ、結構大変だったりしましたけど、まあでもあの一発勝負っていう割にはあの大きいミスもなく、
うん、
まあ緊張とかはありましたけども、
はいはい、
あの9大点を取れたんじゃないかなと思いますので、この9大点っていう単語を出したくてですね、さっきあの9大点ってどう書くんでしたっけっていう打ち合わせでして、うん、あの台本に9大点
書いてたね、9大点ってね、
はい、
でも真っ白、
はい、でも9大点って字を教えてくれたその小林さんの台本の方に9大点って書いてあります。
こうやって書くんじゃないのっつってね、
で、はい、何の話やねんっていうところで次の話題に行きましょう、は
い、皆さんも一回9大点書いてみてくれたらいいですね、
はいはい、
そうね、この9っていう字は俺書くの好きなんで、
及ぶですね、
及ぶっていう、
いや台が出てこなかったんだよな、
台変わるのさ、変わるな気もしたよね。
いいよ9大点の話、うん、俺がしちゃったけどさ。どっち9大点好き、美咲は。
いや好き、いやそれもそれ、
いいよって言ってから続けるん
ですよ。このフォルムの話
あ、ちょっと思い出したんですけど、そういう意味では小林さん最近なんか自分で、
うん、
あのもう始めるよっつってちょっと雑談というか、うん、あのぽくなって、あのダメ出し稽古して、
はいはいはい、
ダメ出しして、じゃあもう一回このシーンやるよって言ってから、
うん、
また
雑談、ダメ出し一言する雑談じゃねえよダメ出ししてもう一回このシーンやるよって言って、はやるよじゃあねって言った後に、あ、そう、ハヤトちょっと出が早いからって一言なんか俺加える癖が最近あって自分でこれやだなって思ってるんだけど、ついなんかねやるって言ってからもう一言言っちゃ う、
もう一言言っちゃう、うん、
自分でもう締めときながら続けるっていう癖をちょっとね、
そう
今それだなって思いましたよ、うん、まさに
なんか普段やってるからかな、こうやっていらんことを。
そうですね。
あ、それが出ちゃう。
その癖が。ちょっと美咲ちゃんが全然喋っておりません。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで、CM が明けまして、ここからは、ゲストの美咲ちゃんにたくさん喋っていただくコーナー。
そうだよね。そうよ、そうしましょう、そうしましょう。
はい、本当。じゃあテーマをね、軽く、はい、思い出せる範囲で、俺の白紙の台本から思い出せる範囲で、はい、まあ昨今の、情勢もありまして、結構お芝居の稽古をするときに、うん、マスクをしたままね、
うんうん、
稽古をすることが、まあ、多いと思うんですけれども、うん、マスクを して顔合わせの時からずっとマスクしてるから、
はいはいはい、
その人の顔がのイメージが勝手に作られてしまう。
そう、これ分かりますよね。
分かります、分かります。
そういう事象があるんですけど、
うん、
そこについての見解はあり
がとう。すごい、すごい。でも私も夏に舞台、
うんうん、
エルカダンさんと別で出てた時に、
うん、
ずっとマスクして、現年前投資までマスクして、
いや、そうだよね。
でまあさすがに現年は取って、で、はいはい、うちは PCR 全員やったので、そのフェイスシールドとかもしなかったんですけど、舞台上で、
はいはいはいはい、
なんかすごい恥ずかしい気持ちになっちゃって、
うんうんうんね、
やっぱりそうだよね。
ずっとつけてたものがさ、ね、
いきなりなくなって、
裸になった気持ちね。
ちょっとなんか、うん、ここら辺が
ね、なんか撮るのに抵抗が生まれるようになった。
うん、ですよね、
本当に、
うん、っていうのはすごい経験しました。
わかる、
うん。結構ずっとこうやって対面して芝居してたのに、あ、そういえばこういう顔してるんだみたいな、
うん、
とか
なる、
ね、
言われたもん。私もその10月の舞台でずっと本当に劇場入るまでずっとマスクの状態で、で外したら、あ、そういう顔してたんですねみたいな、
うん、
言われるとはぁってなる。まあ私も相手に対してそう思ってるけど、あ、こういう顔だったんだみたいなってなるよね。
なります、なります。
マスクはやっぱどう、マスクしてそれは嬉しい、新しい発見で嬉しいのか、なんかマスク外してみた時に嬉しいか、
何の話、嬉しい、
嬉しいか、
マスク話して嬉しいか。
でもさ、マスクの方がさ漏れる感覚はあるよ、
ね、あります
ね、女子的には。なんかでも本当人間目元だけで勝手に理想のね、うん、顔を作り上げるんだって、マスクの人に。だから
あ、マスクの下の隠れてる部分を、
そうそうそうそう、
理解して想像しちゃうとか、
目のバランスで勝手に頭の中で作り上げてるらしくて、
うん、
だから外した時のそのギャップで、うん、はーってなる。
じゃあがっかりするってこと、ほぼほぼがっかりするってこと、
そっちの方が多いんじゃない、だってね、美化して綺麗な顔を作り上げてるわけだから、
確かに
外したら、え、そういう顔だったんだみたいな。
それは、まあ、女性はそういうことが多い、男もそう、
え、男も、ね、うん、
ありますよね、
多分そうじゃない、
実は顎長かったとか、
いやね、それはね、人間すべてみんなそう、
隠れてるとか多分あるだろ
う、あります
よね、いや、そうそうそうそう、絶対ありますよね。
そっかそっか、そうですね、
うん、
はい、
うん、
僕もそう思います。
雑なんだよ、
いや本当に、人に振ったら振ったでもうなんか放りっぱな、そっかそっか、
すいません。
ね、
うん、なんか本当でも顔は最初にだから知っときたいね、初めましての時には、うん、 一応ね一回息止めてもうガッと顔を見せてこういう顔しております
顔合わせて初めましてって。
なんか小林さんオーディションとかでもなんかあんまりマスクの内側を気にしなかったりするじゃないですか、
うん、気にしないけど一応見といこうかなと思って最後にちょっと一瞬だけマスク外してって外してもらってあこんな顔してたのねっていう印象が結構変わるわねっていうのは言う、う
んうん、多分順番逆ですよね。
そうね
最初に見て
そう、ね、
いろいろオーディションでお話聞いてみたいな、
うんはい、でもなんかその小林さんが配役する時って、うんまあ、なんか割とこう何回も本読みしてその合う役に当ててたりとかするじゃないですか、うん、でもやっぱ最初の前情報で顔面的にはめたいそのイメージもやっぱりあるんですか、
うん、あんまないから
別に
どうで
もいい、うん、へー、うん、ないんだ。
そう俺だから台本に関してというか芝居に関してあのビジュアルか音かって俺完全大人人だから声とか喋りとかそっちはちょっと意識するけどあんまり見た目はそんなに。
まあでも確かに見た目めっちゃごついのに声クロちゃんみたいだったらね大変ですもんね、うんうん、え極端な話でもそういうことですよ ね、
極端な
の
ね、
うん、あーなるほどへえ、うん、そうなんだ、
はい、まあ、はい、一応最初にね印象を知っておきましょうという昨今のあのマスク情勢、
う
ん、
そうねこっち側としても知っといてほしいと思 う、 う、ね、美化される前に
最初にね
そう
最初の初対面の人に
がっかりされる前に
一回こういう顔してますよってお知らせするのは
そうそうそう提示しておきたい、う
ん、大事かもしれませんね
そう、
はい、さあそれから、1月にですねまたイルカ団で、新作を、
はい
行います。こちらはどんな内容なのでしょうか。
ですね、SF ファンタジー
嘘ですね、
はい
はい、
いや絶対タイトルからは想像つかんなって今思いましたけど、
はい、
江戸川乱歩という超有名作家さんの黄金仮面っていうやつを、
はい、黄金仮面、
はい、
有名な作品ですね。
上野に現れた黄金仮面っていう怪人がいろんな事件を起こして明智小五郎と対決するっていうやつで、上野ゆかりの公園ということで本当はやりたかったんだけれども結局まあ場所は上野なんだけど配信公演なので特に皆さん上野に来るわけではなく、
はい、そちらも台東区演劇祭ですか。
台東区の演劇祭ではあるんだけど、
はい、にまあエントリーする作品で1月公演黄金仮面をやる予定だったんですけど、あの残念ながら配信の生配信ですかこれは。
生配信ですね、
はい、終わりになりまして。
なるほど、
はい、まあだがしかしそれプラス劇場公演もその後やってしまおうと。
やってしまおうと。
ということで、うん配信公演の後に劇場公演もやりますよという流れですね。
おなるほど、
はい、
で多分この配信の時にはいろいろキャストとかもぼちぼち出してるでしょうということで、まあ
はいはいはい、
今回ゲストの美咲ちゃんも、
はい、
出てもらえるという、
は
い、いただきます。
そう決まってるんですね、
はい、
お
実はビジュアル撮影もね、
はい
先日終わりまして。
ほうほうほう。
どうですか今回は。
今回でももう1年ぶりルパン前回のルパンがいるから。
ああなるほど。
も最後なんで1年ぶりの
1年ぶりの
実は出るのは。でもなんか全然そんな感じしね。なんかちょくちょく遊び行ったりしてるから。
そっか、ね、見に来て、
はい、ああなるほどなるほど。
してるんであんまそんな感じしないんですけど。
はいはいはい、
ちょっと緊張しますね。
おしゃれな感じに今回も仕上がっておりますけど。
そうですね、
なんかいつものまあこの1月公演ってイルカ団はこう毎年ルパンをねアルセーヌルパンをこうずっとやってきたわけですけど、うんうんうん、なんかちょっとあの 和風というか、
うん、
昭和 の、
日本の舞台が日本ってことですもんね、
うん、になるからねちょっとビジュアルとかもまた
え役名はじゃあ日本人ってことですか。
まあそれはね、
新鮮、
うん、そうなんか意外とこの歴史系の日本の話を小林さんの話でやるって、うん、もしかしたら初めてというか初めてですか、
ね、まあだけど別に日本人の役も書いてるよ当たり前だけど。
まあそうですけどね、
うん、そうか、
はい、なんかちょっとそのだちょっとねいつものビジュアルテイストにちょっと和っぽい雰囲気も加わったりしてて、
あら楽しみ、
はい、ちょっとね新しい感じに
へー
なっております。
なるほど、
はい、なおちゃんの方も、
はい
舞台があるようで。
はい、そうなんです。12月の18日の夜9時からチケット発売するんですけれども、2月の17日から21日まで、よろず劇場の方で、おとぎ話陰陽物語っていう作品に、初めてこの団体さんというか、はいはい、なんかちょっとプロデュース公演っぽい。
じゃあ旗揚げ公演というか。
なんだろう、もともとその感謝の日々をさんっていうその劇団の方が別の方とタッグ組んでプロデュース公演やりますみたいな感じみたいなんですけど、
はいはいはい、
はい、その主催の方とね、お知り合いというか共演したことがあって、うんうんうん、その縁で声をかけていただいたのかなと思うんですが、
はいはい、
初めてなので、キャストさんも結構初めましての方が多いので、
へー、
はい、
新しい
楽しみで
、はい、なんかあれですか、アクションとかは多めなんですか？
多めだと台本見る限りは、まあやらないですけど
なんかなおちゃんってアクション多めのそういう舞台結構出てらっしゃるイメージがあるんですけど、
はい、
でもアクションはやんないよね。
やれないからね
いや
そう、
しかもなんかやれそうなイメージも持たれるじゃないですか。
持たれる。
そうだけどやらないよね。
はい、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トックンベース、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
さあ、最近ですね、ツイッターなどでよく結婚報告のね、
うんうん、
なんかおめでたいタイムラインがよく見るんですけど、
まあ、いい夫婦の日か、
ちょうど11月22日に、
うん、
こうそのいい夫婦の日っていうのにちなんで、そのタイミングで結婚報告したり戸籍を入れたりする人が、
ね、
なんか最近多いな
って。めちゃくちゃ多いね、うん、毎年こうなんですっけ。
でも去年とかもなんかここのタイミングで結構 いろんな人結婚してたなって気は。
そうだっけ、全然覚え
てない。 いやなんかたまたま今回身近な人がこう結婚してるから余計そういう風に感じるのか、こんなに多かったっけって思うぐらい今年多い。
身近で結婚されてる、結婚ラッシュですね。
結婚ラッシュ。
美咲ちゃんの周りでは。
私もでも私27歳なんですけど、うんうんうん、ちょうど適齢期というか、
そうね、周りがね。
で、そういえば今思い出したんですけど、インスタお互いフォローしてる中高の同級生は、うん、いい夫婦の日にあれやってました。あの婚姻届っていう文字の上にこう指輪3つ並べて、ね、
よくインスタで見るやつだ。
なんで3つなの、指輪。
婚姻、なんだっけ、あのプロポーズの時の指輪
と
婚約指輪と結婚指輪
と結婚指輪2つ
なのかな。なんかよくあそこに、ね、指輪置いてる人多いよね。
婚約指輪と結婚、あ、プロポーズの指輪と、
あ、
そうそうそ
う、まあ、女性だけじゃないですか、もらえるのは。
だいたいあの石がキラキラしてるやつをパカッとしていただいたやつと。
それと結婚指輪は別物なんだ。
あんなもんずっとつけてられないだろうね。ごたごたしたこんな
の。
そうだよ。よかったね、ハヤト君知っといてね。
なるほどね。
シンプルな地味なやつでプロポーズしても
ね。だからみんなね、シンプルなやつは日頃するけど、特別な日だけ石の結婚記念日とか、なんかどっかレストラン行く時だけつけるっていう人が多いね。
そうですね、重ね付けしたりする
人も
いる
みたいですよね。あ、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。興味ないかもしれないですけど、自分で振ったんだからちょっと興味持っていただいて、
ね、いや、いい夫婦の日なんかみんな結婚報告よくさ、やっぱ実筆なんていうの、
実筆あの文字であれでしょ、報告する人でしょ。
そう、
はいはいはい、
ね、文字をでワープロ、ワープロじゃない
ワープロ
なんていうんですか、
直筆、
はい、直筆
実筆、まあ漢字は合ってたと思うよ多分。
そう、直筆でね、報告したりするしたりしますよね。
でもね、あれはね、字が上手な人だからできるんだと思う。私想像しても絶対できないもん。
でもなんかその汚くないなながらも、なんかやっぱ書いてるとなんかすごいこう大事な ことな
んだ。じゃあ隼人の時はそうしていただいて、いつか知らんですけど。
はい、そんな感じでね、はい、いい夫婦の日に、皆さんも結婚したらいかがでしょうか。
いや、本当、でもそういう日に籍入れたいと思う？
思わない。
いや、そう、私も思わないな。ベタだな。
まあ別に、
うん、
全く、
ね、興味ないもんね、
うん、そうなんですよね。まあまあいいでしょう。ということで、本日もね、はい、あんまり僕ばっかり喋り倒してすみませんね、本当に。はい、聞いた感想などメールでもいいですし、SNS に、ハッシュタグゲネブロでね、つぶやいていただけると、盛り上がっていきますのでよろしくお願いします。
はい、配信は毎月第2木曜日です。次回は1月14日の予定です。
はい、じゃあみさきちゃん、
はい、
いい夫婦の日に、
まだ言う、
まだ言う、何十年後かのいい夫婦の日に、じゃあ婚姻登録ってやつやりますよ、
うん、やってくださいよ。
実筆で、
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 直筆
で、ツイッターにちゃんと
直筆で、ね、でもよくね、例えば同じさ、そのツイッターとかやられてる人とかだとさ、うん、そう、あ、どっちも同じタイミングでこうタイムライン、
あ、そうね、
この人とこの人がみたいなね、
うん、とかも、まあ一般の方じゃないパターンのやつね。
そうですね、
どっちもね、そうそうそう、
演劇会はでも発表したい、
別に
発表ね
隠しもしないけど、
いや、
今日するかどうか悩みながら終わっていきますか、今日のラジオは。
まあその前に結婚できたらいいですねっていう環境なんで、
発表するかどうかっていうのはまた悩ましいところですよね。
そんな悩むところに至ったことないでしょ。興味もないくせに。
いや、ありがとうございました。